おはようございます。高原剛一郎です。私は先日幼稚園を巡回する移動動物園の様子をテレビで見ました。それは子供たちにとても人気のある動物園なんですね。というのは赤ちゃんのヤギやウサギやハムスターなんかを抱っこすることができるんです。さて子供たちが動物に触れる前に係の人が言った一言はとても印象深いものでした。皆さん、小さい動物を抱くときには、座って抱いてやってください。動物は小さいから、みんなが立ったままで抱っこすると、まるで高いビルの上にいるように感じて怖がるからです。小さい動物と友達になるには、身を低くかがめなければなりません。いや、深いなぁと思わず私は感心しました。なぜなら、これこそは、クリスマスメッセージの真髄をつく真理だからです。キリストは偉大なる神のあり方を捨てて、人間の赤ん坊としてこの世に来られたのです。それは神の前に小さな小さな存在である人間とつながるためなのです。さて、世界で最初のクリスマスの日、まだ夜も明けぬ真夜中に、野にいた羊飼いたちは、御使いからキリストの誕生を知らされます。その時に語られた言葉が聖書に次のように書いてあります。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日、ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主。キリストです。あなた方は布にくるまっておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。さて、ここにイエス・キリストの誕生が素晴らしい喜びの知らせであるという三つの理由が書いてあります。第一に、ダビデの町で救い主が生まれたということです。なぜこれが素晴らしい知らせになるんでしょう。実はこれこそは神が旧約聖書でかねてから約束していたことが実現し始める合図であるからです。実は聖書というのは二つのパートに分けることができるんですね。旧約聖書と新約聖書です。旧約聖書はキリストが来る前に書かれた聖書です。新約聖書はキリストが来た後で書かれた聖書です。この旧約聖書の中で、神は罪のためにめちゃくちゃになった人類を再生するプランを予告されるんです。その人類再生計画の実行者は、ダビデの町で生まれるという約束が書いてあるんですね。イエス・キリストがダビデの町で生まれたという事実は、神の人類再生プランがいよいよスタートした合図なんです。私は先日、とても勇気の出るニュースを見ました。実は今、東北地方で大変悩ましい問題があるんです。それは津波被害で生じた瓦礫の山なんですね。一瞬にして30年分のゴミが山のように積まれたままになってるんです。瓦礫の山なんですよね。ある土木工学の教授が破壊されたコンクリートの瓦礫の山を見ながら、これを何かに使えないかな。もう一度町を再生するための建材として再利用することはできないだろうかと考えたんです。しかし大きな問題があったんですね。コンクリートは海水をかぶってるために大量の塩分が残留してるんです。塩分の混じったコンクリートで建物を建てるとコンクリート粒子が膨張して築10年もしないうちにひびが入るそうです。ところが、大林組というゼネコンの研究機関が、ある物質を加えることによって、ひび割れを防止できるということを発見するんです。しかも、この方法で作ると、真水で作ったコンクリートより、1.4 倍も強度のあるコンクリートになるということが分かったんですね。これが分かった仙台市は、がぜんやる気が出てきます。一度は瓦礫となったものを再利用して、防潮堤や壊れた橋型を作ろうって言うんですね。なぜなら普通に作るより強いものができるからです。私もこのニュースを聞いて とても元気づけられました。一度はゴミになってしまったもの、破壊されてしまったものが、支援者たちの介入で見違えるものに生まれ変わり、真に役に立つものになったという話は実に素晴らしいです。これは聖書の語る再生プロジェクトを思い起こさせてくれるものです。神様は罪によって破壊されてしまった人間を立て直し、その傷を癒し、罪を許し、崇高なことに役立つものに引き上げ、死をも乗り越える存在に変えるためにイエス・キリストを使わせてくださったんです。そのキリストによる救いの合図が、このダビデの町で生まれるということだったんですね。第二に、羊飼いたちに与えられた印は、飼い場桶に布にくるまって寝ている赤ん坊の姿でした。実は、飼い場桶と訳されている言葉は、小屋という意味があるんです。この当時、家畜を飼った小屋は、天然の洞穴でした。これらの洞穴は、もう一つ使い道が別にあったんですね。それは、墓場だったんです。当時のユダヤ人は、遺体を布にくるんで、天然の洞穴の中に安置したんです。そしてここでは、赤ん坊のイエスが布にくるまって、天然の洞穴に寝かされているんです。それは当時の人の目には、墓場に置かれた遺体を連想させるものでした。どうしてこの光景が喜ばしい知らせになるんでしょう。イエス・キリストは人々から喝采を受けるためではなく、人々の罪をたったお一人で背負い、十字架にかかって死ぬために来られたということが、この姿の中に暗示されているからです。罪のない方が死んでくださることで、いかなる罪人も許されるという道が開かれるんです。私たちに命を与えるために、偉大なる天国を後にしてきてくださったキリストの姿の中に、神様の愛が表されています。この愛のゆえに、素晴らしい喜びの知らせとなるんですね。第三に、この方は私たちの主、キリストになるために来られたので、素晴らしい知らせなんです。私は先日、NHK の番組でサードマン現象を扱うものを見ました。サードマンっていうのは第三の人という意味です。実はこの世界には崩壊するビルの中から一人脱出できたり、深海の洞窟の中で命綱を失ったのに戻ってくることができたり、宇宙空間でトラブル続きのステーションで落ち着きを与えられたりして、九死に一生を得た人々がたくさんいらっしゃるんですね。彼らは皆、幾度にピンチの時、誰かの声に導かれて平安を取り戻し、すべきことがわかり、正しい選択を奇跡的に積み重ねて脱出することができたと証言する人々です。この彼らに声をかけた存在をサードマン、第三の人と呼んでるんですね。ところで、人は絶体絶命のピンチに陥ったとき、誰もがサードマン、導き手、自分を超えた至高の存在、救世主を求めるのではありませんか？声は聞こえなくても、あなたの人生の中で正しい選択を導くリーダーを必要としていませんか？多くの人にとって自分のリーダーは自分自身です。しかし、自分を超える本物のリーダー、神ご自身を監督として、コーチとして、導き手として必要としているのではないでしょうか。キリストはあなたの主、リーダーとなるためにこの世に来られたのです。どうぞこのキリストを自分の心の内にお迎えください。心からお勧めしたいと思います。